78.0 Typhoon FM.
こんにちは、 FM 那覇一枠の時間です。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、ちょっと沖縄の漫画界に迫ってみようかなと思います。まずはコミックチャンプルの島袋直子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして南原明美さんです。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
営業担当モソさんです。こんにちは。
モソ
人の言葉喋って入る、はい、
じゃあノーマルモードで、はい、
よろしくお願いします、
はい、
よろしくお願いします。
なんか今沖縄の漫画界すごく熱いなっていう感じがするんですけれども、もう今日もインフォメーションいっぱいですよね、
は
い、
あ、そうですね、はい、
まずは、9月16日に
9月16日
に、はい、一冊の本にまとまって、はい、ましたという、はい、サコムワークスの、はい、ラッキーキャッツルアーフィッシングスクールについてお話を伺っていきたいと思います。ここは営業担当のモソさんにお話聞いた方がいいのかな。
はい、モソに聞いてください。でこの声聞いて、もしFM 那覇の番組聞いてる方で、あーって思う人はあれです、エアソフトチャンネルっていうサバイバルゲームの番組を企画立案をしてるプロデューサーのモソです。よろしくお願いします。
はい、いろんな顔を持ってるんですけれど、はい、モソさんは、このラッキーキャッツルアーフィッシングスクール、
はい、
可愛い女の子たちが釣りを勉強していくんですよね。
そうですね、
楽しくね、はい、釣りを勉強していくっていう漫画なんですけれども、はい、実はこれサコモアクスさんが書いてるんですよね。
そうなんですよね。
サバゲーだけじゃなくて漫画も書くのみたいな。
漫画を書きますね。はい、でなんか一応漫画家ではないっていうスタンスをずっと取り続けてるんですよ。未だに漫画家ではないって言い張るんですけど、うんうん、実質一冊仕上げてしまいましたっていう状態で、はい、
でも釣りの楽しさ伝えたいとか、はいはい、やっぱりこう釣りをもっと知ってもらいたいっていう気持ちで書き始めたっていうのは前お話を伺いましたけど、はい、
そうなんですよね、うん、でただ釣りをするだけじゃなくて、自分自身が感じていることが15年前の釣り場で釣りしたいんですよ、
うん、どういうことですか？
っていうのがどんどん魚いなくなってきてるし、で釣りのテクニックだけはどんどん上がってきてるんですよ、
はいはい、
釣り具とかも良くなってきてるんだけど、うん、どうしても、釣りのそのなんか道場っていうか、そのフィールドの、育てるとかそういうのっていうのが遅れてるの で、うん、でそれと事故が毎年起きるわけですよ、
はいはいはい、
サバゲーってあれ危ないみたいじゃないですか、エアガンで撃ち合って、うんうんうん、あれほど安全な遊びないと思うんですよ。あれだってゴーグルかけてたら失明もしないし、はいはい、ちょっと痛いぐらいで済むわけですよ。釣り人は死者が出るんですよ、
うん、まあ、自然相手のね、はいはい、遊びですからね。
どんだけ危険なんだっていうのがあるので、うん、例えばライフジャケットを、着ないといけないんじゃないかとか、うん、そういうの、あとは釣り場所のゴミ問題とかそういうのも解決をしていかないといけないので、うん、じゃあ私が直接ラジオ番組前は持たせていただいてたんですけど、言うよりも女の子たちに喋ってもらった方がいいなっていうことで、うん、じゃあ漫画にしたろうみたいな感じで、でコミちゃんにこんなのどうですかっていうのを持ち込みしてみたんです。
持ち込み、
う
ん、
はい、そうです
ね、漫画の持ち込み、なんかこうドキドキする響きですね。で島袋さんは、まあ、ご覧になって、はい、あ、これ面白いんじゃないのって思いました。
最初はですね、ネームがバラバラと、
あ、そうそう、メールがあれだったんですよ。うまく届いてなくて、うん、容量がでかいから、はいはいはい、ページ数が多いとダメなんですよ。だから原稿直接、ネームを直接見てもらって、
直接持ち込み、
はい、で事務所も近いんで、
うーん、
一回話してみようって、はい、会ってみようってことで、ね、
釣りの漫画といえば、はい、釣り吉三平とか、はいはい、その辺がねすぐこう思い浮かぶんですけれども、ね、はい、こんな感じの内容だったんだって感じでした。
あ、釣り吉三平はなんか大物を釣ってすげえみたいな感じですけど、うんうんうん、これはどっちかっていうとハウツーもの、うん、まあ、そういうのをやりたいって言ってたので、じゃあ分かりやすく、まあ、学習漫画に近いから、
はい、そうそう、私も釣りのことはよく分からないんですけれど、はい、読み進めていくと、あ、そうか、なるほど、釣りをするときにはライフジャケットが必要なのねとか、はい、すみません、こんななんか初歩的なことで知らなかったっていうのがありました。
これ多分ですね、釣りやってる人が見てもこんなの知らなかったよっていう情報を結構載せてますので、やっぱり、釣りのライターやってたりとか、 あと釣り船もやってましたし、このガイドとかもやってましたし、うん、この分析の担当みたいな感じのライターだったんですよ、うんうん、例えば魚をさばいて胃袋からどんなのも出てきたから、うん、こういう風に餌食ってるからこんな釣り方があるんじゃないかとか、そういうのの専門だったので、それを、話を作るのはすっごい楽なんですよ、うん、ただ画力がないんです問題として。
いやいや、だんだんだんだん画力上がってますよね。
でもう書いていくうちにどうにかなるだろう的な感じで、だからなんか漫画家さんたちが最初で画力の話してそこで止まって原稿っていうのを仕上げたことがない人結構いると思うんですよ、うん、この漫画家志望の方って、うん、そういうのを気にして書かないよりはネタを早く作って完成させることを先にやった方が、うん、こんな感じで私みたいに漫画家じゃない人がでも一冊漫画作れるぐらいなので、どんどんなんかチャレンジしてほしいなっていうのがなんか気持ちとしてはやってみて思いましたね。
で、9月16日に発売となりまして、はい、現在釣り具店さん、
はい、
釣りの話ですからね、はい、サンノリーさんとかルアーショップボギー、
はい、
で、道の駅カデナ、はい、でリブロをはじめ現在県産本フェアの会場で、このラッキーキャッツルアーフィッシングスクール一巻、
はい、
発売中ということなんですけれども、はい、釣り具屋さんでなんかすっごい今なんか、はい、売れてるみたいですね。
そうですね、釣り具屋さんがありがたいことにこう読むじゃないですか、うん、やっぱ釣り好きな人が来るのと、うん、この釣り具屋さんの店員さんが読んで、うん、最初の一巻の段階でこれぐらい濃い内容にしてて続くのって一巻って書いてるけど大丈夫なのって、いや、ネタはまだあるからって5巻分ぐらいあるから心配しないで大丈夫よっていう話するんですけど、その人たちが読んでもああなるほどなって思うことが結構あると。友達とかもその買った方が、はいはい、ブログにこう感想でそういう風に書いてくれたりしてるので、ありがたいことにやっぱり教科書としてこう機能してくれればなっていうのが。
あ、そっか、
はい、
私釣りではなくて菜園っていうか野菜育てるのが趣味なんですけど、
はいはい、
本土のやっぱりその教科書っていうのかな、ハウトゥー本と沖縄の状況って違うので、はい、なんかこの季節に差があったりとか、はい、やっぱ沖縄の状況、はいはい、事情って違うじゃないですか、でそういうのもなんか勉強になるかなって思いました、
はいはい、だから杉子先生が書いてくれるんじゃないですか、菜園の沖縄の漫画
ないないないない、
絵も描けるし、は
い、そこまでできるようになればいいんですけどね。
それできますよ、私よりはずっと上手いと思うので大丈夫だと思います。いや
でもね、そういう沖縄の事情なんかも、はい、この中から、まあ、汲み取って沖縄の釣り人がね、はい、またね全国にこんな楽しいそしていい釣りの仕方があるんだよっていうのを伝えられるようになるといいですね、はい、
そうですね、もう自慢ができるようなその、うんうん、なんていうかな、釣り沖縄の人たちって結局この自分たちのフィールドっていうのはすごい特別でいいところだよって思ってるけど、うん、ビギンの歌じゃないんだけど実はあんまり知らないんですよ、うんうんうん、もう魚のことだけとか、
あ、なるほどね、
うん、釣り具のことだけとかになっちゃうので、うんうん、じゃなくてその魚育んでる場所にはこんな生き物がいるよ、うん、これとこれはこの空空アレルの関係にあるから、うんうん、この餌になってる生き物はどんなところにいるんだよっていうのを知ってもらえるような作りにしたいなと、うん、自然ガイドみたいのもちょっと入ってるかなと、うんうん、
私は三枚おろしの回に感動しました、はい、なんかあれを読んだらもうおろせるような気分になってるんですけどね、はい、いやでも本当に15年前の、ね、釣り場で釣りができるようになりたい、
はい、
それが実現、ね、皆さんにこの気持ちが伝わると、
そうですね、
実現する日が来るといいですね、
は
い
は
い、
で実はこれモデルになってる、このフィールドのモデルになってるの川が出てくるんですけど、うんうん、私はあさと川ファンクラブっていうのの会長でもあるわけです。
そうかなってちょっと思った、
はいはい、でこのあさと川をモデルにした川が出てきて、うん、まあ、そこをこう起点にしながら海に入ってったりとか、うん、あとあとはボートに乗って釣りに行くとか、あんな話もちょっと書いてみたいなって思ってますね。
さあ皆さんも一緒にですね、この漫画で楽しく釣りを学んでですね、いい釣り人になりつつ成長していただければなというふうに思います。で、まあ、この、ラッキーキャッツルアーフィッシングスクール一巻、まあ、発売されましたけれども、多分すっごい迷惑かけたはずっていうのが南原明美さんです、
はい、
あー、いやー、まあいつものことですから。
あれ？あれ？
え、いやいや、いつものことっていうか、もともと漫画描いてるんですけど、うん、もともとはデザイン業、うんうん、広告代理店とかいて、まあ、ずっとやり慣れた作業ではあったんで、
はい、デザイン担当なんですよね。
はい、そうですね。あの表紙 の, あのロゴですね、あのラッキーキャッツルアーフィッシングスクールのロゴとかですね、うん、この表紙周りとか、あと中の広告ページがあるんですけれども、そういうところっていうのは南原さんにやってもらったの で,、うん、でそれが結構この県産本フェアに合わせるって言ったら、逆算してったらちょっとギリギリじゃねえみたいな話になったんです。それでちょっと時間的にやばいなっていうことで、この期間逆算したらあのこのぐらい の, あの時期に出さないと、ま、印刷間に合いませんよと。安い印刷屋さんに出したので、あの同人誌の印刷屋さんに出したんです。でその関係もあって急ぎで編集してもらったのがあって、ものすごくなんか寝てないんじゃないかなっていう、こう心配をしながらだったので、
いや今公共の電波を通じて、はい、もう一回ありがとうって言ってきましょう、
はい、ありがとうございました。
いえいえ。
さあその南原さんなんですけれども、あのもちろん南原さんも漫画をお書きになっていて、
はい、
沖縄の地名についての漫画なんですよね。
はい、はい、そうですね。こちらはですね、2年前の県産本フェア、はい、やはり それであの初お披露目とさせていただいたんですけれども、はい、実は地名笑い話というタイトルで売らせていただいております。
あのうちなんちは住んでるので、はい、うん、なんかこれが沖縄の地名がなんかこう面白いとか、うん、何かこれちょっとこうなんでこんな名前になったのとか、うん、あんまりなんかねピンとこない人もいるかもしれないですけど、
まあ、普段は意識しないですよね。
紐解いていくとえっていうことがいっぱいですよね。
あそうですね。今回あの今出してるやつはですね、これあの260ページの作品なんですけど、これ丸々あほぼ丸々元部の話ですね。
元部、
はい、はい、
元部でも元部町の元部と早丸町の元部、
あ同じ地名のところがいくつもあるので、
はいはい、
まあこれ元部と早丸の元部だとかなり距離も離れてるじゃないですか、うんうん、関係あるのかないのか、まああのこれ発端ちょっと話していいですか。これあのタクシーの運転手さん泣かせの あれなんですよ。あの、ね、あのタクシーのお客さんはあのハエバルの元部に行ってほしいって言ったつもりが、タクシーの運転手さんがヤンバルの元部しか認識してなかったということで。
なるほど、うん、びっくりですよね。私はどこに連れてくれるんだろうみたいな状況がでも沖縄の地名あるあるかもしれないですね。
そうですね、割とあの取材の中でもやっぱりあ、うん、こういう同じ地名あるある出てきましたね。
で、まあ、今元部編なんですよねみたいな話だったんですけど、うん、はいはい、まだこの沖縄の地名についての追及は続いている。
はい、今ちょっと、調査中というかまとめ中というか、うん、今作画としてはちょっと作業ちょっと中断してる途中なんですけど、うん、トミグスクの瓶編を今ちょっと調査中で、
うん、はいはい、ホエモと書いてなぜ瓶と読むみたいな、はいはい、あれですね、
はい、
知りたい
、はい、もうあの頑張って書くようにしますので、はいはい、あの続きをお楽しみに、
はい、でこれはあのコミックチャンプルーの方で読むことができるんですか。
はい、そうですね、そうなりますね、はい、
はい、じゃああの南原さんのこの続き早くということでどうぞ皆さん注目しておいてくださいね、はい、でコミックチャンプルーからもいくつかお知らせがあるんですけれども、まずは10月15日、
はい、
おもろ町ユイレールのおもろ町駅構内で、コミちゃん展示&占いイベントがあるということなんですけれども、
はい、
占いと漫画あれ、
ね、そうですね、今コミックチャンプルーのサイトで占いコーナーがあるんですけど、これ日枝恩真由良先生っていう方に、まあ、全国で活躍なさってる方なんですけど、その方に執筆していただいていて、で日枝先生が沖縄で占いしたいっていうことで、15日にやることにしました。
日枝先生来てくれるんですか。
そうですね、はい、
すごい、展示は何を、うん、
ですね、コミックチャンプルーの作品を中心に展示していこうと思います、
はい、
でまあ、今紹介したラッキーキャッツとか、うんうん、あとコミックチャンプルーとは何かとか、あと希望の漫画家さんの今募っているところなんですけど、その方の作品を中心にパネル展示ですね。
お、はい、じゃあちょっとあの旅の合間におもろ町でちょっと沖縄の漫画にも触れていただいて、
はい、
周辺の人たちはねまた日枝先生の占いを楽しみに来るもよし、はい、ということなので、はい、ぜひねあの10月15日はユイレールおもろ町駅にあの集合していただきたいと思います。日枝先生に実際に占っていただくことができるんですか。
はい、はい、そうですね、今回ちょっとチャリティーということになりますので、占い自体は無料なんですけど、熊本震災募金、ちょ今 これ の, あの募金のためにあの占いやってもらった方は募金箱にお金ちょっと入れてねっていう感じで、は
い、お志よろしくお願いしますね、はい、ということですので、はい、ぜひね協力していただきたいと思います、はい、でも平田先生もそれがあるからじゃあやりましょうっていうことになってるわけですよね。あ、
そうです。先生の方があのこんな感じにした方がいいんじゃないですかって提案してきましたね。
あ、そうなんですね、はい、ぜひねその先生の気持ちにもまた答えてほしいなというふうに思います、はい、10月15日、まあね、あのおもろ町駅の構内で沖縄の漫画を楽しみながらぜひねあの冷田先生の占いも楽しみなさってくださいね、はい、お待ちしております。で、現在県産本フェアがあの展開中なんですけれども、
はい、
コミックチャンプルーはその沖縄県産本フェアの方にも出展なさっている。
はい、はい、出してますね。
これはじゃあ各会場で、まあ、あのコミちゃんの作品が手に取って、まあ、購入できるという。
そうです。リブロ の, あの中で県産本フェアっていうのをやってるんですけど、はちょっとレジに近いところでコーナーがありますので、
はい、レジに近いところ重要ですね。
はい、はい、あの 地名の話も売ってますし、ラッキーキャッツもありますし、
はい、
あとフライハイ琉球コラソン物語っていう漫画も置いてますし、
はい、
クリアファイルと T シャツもありますのでよければ買ってくださいと。
はい、どうぞ皆さん、はい、こちらもね沖縄県産本フェアもチェックしてくださいね。9月15日から10月4日まで、流坊のリブロブックセンターの方で展開中ですので、はい、どうぞ皆さんあのお買い物の途中にねあの立ち寄っていただければなというふうに思います。ということでですね、もう今日はなんか他にもいろいろあるんですけれども駆け足で、
はい、
はい、いろいろとお話を伺ってきました。あのこれからもあの、はい、漫画読みとしてはですね皆さんの活躍をあのお祈りしております。そして楽しみにしておりますということで、今日はコミックチャンプルーから島袋直子さん、南原明美さん、そして営業担当モソさんでした。
モソでした。